皆さんこんにちは。この番組流行りもの通信部は身近な流行りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
5月19日エピソード264でございます。この収録をね、する前にちょっと小平さんに待っていただいてたんですけど、ちょっと洗濯物が終わってなくて。
洗濯物が終わっていなくて。
洗濯物がというか、洗濯機で洗濯をするのが完了なかなかしなくて。
はあ、ははあ、
普段だったら30分ぐらいで終わるはずなんですよ。洗濯だけだったらね。
はあ、
なんか全然終わんねえなと思って、10年ぐらいやっぱ使ってる P 社の斜めドラム洗濯機なので、うちのやつは。
ああ、さすがですね。コメンテーターさんは違うな。やっぱりそのメーカーなんですね。
うん、はい。まあまあ、一応買うときにいろいろ吟味して買ったんですけど。まあまあまあまあ。まあ10年使ってると、やっぱりそれなりにガタが来るのかなと思っててね。なんかこう、普段より時間かかってるから。ついに来たかなと、寿命がね。そろそろ買い替えの時期なんかな、というふうに思ってたんですけど。なんかよくよく見てみたらですね。ただ単純にこう洗濯物を詰め込みすぎっていう、ことだったみたい。子供の服って基本全部こうネットに入れて洗ってるんですけど。
おー、立派だね。
いや、一応洗ってるんですけど、僕めんどくさがりだから、僕が入れるときってもう大体2つぐらいのネットにこうギュギュに詰め込んで入れてるんですよ。
それはちょっと。
いや、だからね、それが悪さをしたみたいで、水をたっぷり吸った子供の服って超重いのね。それがネットに入れられて、こう、中でこう、バタンバタン現れるもんだからさ、全然脱水できないのよ。で、なんか、すすぎとかで止まっちゃって。で、
な
んか、こう、うまく回転ができなかったみたいで、中の、ドラムが。なんか軸がこううまくいかないと途中でふーんって止まっちゃって。なんだよこれ、もうダメだな、10年経つとやっぱダメかと思ってたけど、開けてみたらびしょびしょでさ。俺が悪かったのねって思いながら、こうネットからもう全部出して。脱水だけピッてやったら、綺麗に、はい、脱水していただきまして。それで、こう、なんとかね、干して事なきを得たんですけど。
言葉通りの濡れ衣だったわけですね。
うまいことをみたいな話ですけど、そうなんですよ。10年経ったからといって、皆さん、家電のせいにしちゃダメですよ。
ユーザーの怠慢が。
そうですよ。これはね、コメンテーターに返ってきた感じですね。
もう本当だね。
これ完全にね、お前が悪いんだぞという。そんなね、格闘をして、ちょっと小平さんお待たせしてたわけなんですけどね。
なるほどね。
あ、反省ですね、ちょっと。
反省ですか。
いや、反省ついでにもう一個ね。
ああ、おまたんの回、はい。
この前のそのコメンテーターの回。
はあ、はは
あ。改めて編集しながら、あとね、こう、会社に行く途中で何回か聞いてたんですけど。
は
あ、
は
あ、僕、一つ大きな間違いをしてたなっていうのを気づきまして。
おお、なんか久々に訂正系が来たな。
あ、訂正系というかちょっと反省です、これは。はあ、はあ、コメンテーターとしての反省です。
はあ、ははあ、
シャープの、空気清浄機のコメントでなんか、いろいろ言ってたんです、僕。で、二人目のなんか、方かな、長年シャープの空気清浄機使ってるけれども、群を抜いてメンテナンスがしやすいですみたいな。
ああ、ありましたね。おうおう、
コメントがあったと思うんですよ。
お
う
お
う、でそこで僕はコメンテーターとして、いや、長年シャープのやつ使ってるくせに、なんで他と比べたんやと。
はいはい。
シャープの製品しか使ってないのに、比べられるわけないんだから、コメントで比べる必要ないじゃん。なんでそんな群を抜いてとか、わざわざ比較をするようなことを言うんだと。それがなかったら完璧だったのにみたいなことを言ってたんですね、僕。
似てましたね。
改めて聞き直して、ね。いや、この人が言いたかったのは、今まで長年使ってきたいろいろなシャープの空気清浄機の中でも、メンテナンス性が群を抜いてましたってことなんじゃないのっていう。 コメントコメンテーターホネストのコメントに対するコメンテーターホネストが出てきたわけですよ。
もう入れ子構造がすごいんだよ。もうメタ視点がメタ視点なんだよ。
これはホネストが悪いぞと。あ、その一件だけだったんですけどね。
はあ、ははあ、
ちょっとおかしいぞと思ったところがそうだったんですけど、いや、あれはその長年シャープを使っている方こそ言えるあのコメントだったなっていうのをちょっと改めて反省してね。
なるほど。
うん。あのコメントはだから、あの、三つとも素晴らしかったっていうことですね。その、コメントを選んだ人の作為的なものは感じつつも。
感じつつも、そこは否定しない。そこは否定しない。はいはい、全く否定せず。
シャープさんに忖度をした結果だなというのは感じつつも。
改めて強調していくスタイル。
つつもね、その、二番目の方に関してはちょっと僕が誤訳をしていたなという、誤解をしていたなというところの反省で、あの、書いた方に関しては、咎められる点は一個もなかったよっていうことを改めてここでね、言っておこうかなというふうに思いますよ。
じゃあね、もう書いた人ね、もしこの番組聞いていたらですね、もう気を落とさずにね、うん、来年も、ちょっと心の傷が深いよな、来年はちょっと一回お休みして、再来年また頑張ってみましょう。そうしましょう。
うん。改めて自分で聞いたけど、俺すっげえキレッキレだったね。
もう、SNS 上ではもう、わあ、かけらじの本さんが帰ってきたみたいな。
言ってたね。
うん。
いや、マジ。怪盗キットが盗んだ日本刀で切りつけてんのかぐらい、キレッキレでしたね。マジで。びっくりしました。
もう気合の入り方が違うんだもんね。僕、そんなに喋るかなんていう思うぐらいのね、喋り方だったもんね。
そうだよね。小平さんからしたら、あんなに本日と喋ってもらうつもりではないもんね。
もう、いやもう時間とっくに超過してんだよなーって思いながら、こうね、こう、早く喋んの終わんねえかなーって思いながら、聞いてたもんね。
いや、おかしいだろ。めっちゃ喋ってんのこっち。早く終わんねえかなじゃねえんだよ。いやいや、でもね、あれは1年に1回ですから、楽しみました、私も。ね、
まあ、年に1回だけなんでね、こう皆さんに、ね、こう、エッジが強くても許していただきたいですね。
許してもらいたい。ね、骨とか出るのほんと年1回だから。申し訳ない。
まあ、たまに年なんだかんだ4回、5回ぐらい出るんだけどな。
し、言っちゃダメ、それ。出てるよっていうのを俺も感じてるけど、それ言っちゃう。まあそんなわけでね、
うん、
今回は264回小平さんの回なんですけども、何をやっていただけるんでしょうか、うん、
今日はシャープの話をします。お、
シャープですか。なんと先ほど訂正したシャープさんの話、
今日は随分とお久しぶりなんですけども、
うん、そうだね、
シャープで遊ぼうというタイトルをつけたいなと思いましてね。
久々ですね、確かに。
今日は、シャープの話をします。
期待してます。ということで、早速、本編に入っていこうと思います。
お久しぶりでございます。2020年、
うん、
7月19日配信のエピソード64、はい、シャープで遊ぼう2以来となります。
エピソード64、200回ぶり？
大変ご無沙汰しております。そうですね。ちょうど200回ぶりですね。
ちょうど200回ぶりですね、今回。
ご無沙汰しております、本当にね。
ああ、すごいな。
4年ぶり、シャープで遊ぼうの時間です。
4年ぶりか。覚えてるかな、俺。
シャープで遊ぼう。もうちょっといっぱいやりたかったんですけども、うん、2020年1月にシャープで遊ぼう。まあ、記念すべき第1回をお送りしましてね。
うん。
まあ、その場で、こう、はやつりささんにはね、こう、心プラスというね、素晴らしいサービスについてご紹介させていただいたわけですよ。はいはい、
ありました。
で、その半年後、2020年の7月に、
うん、
シャープで遊ぼう第2弾として、心プラスというサービスの画期的な広がりというものをね、進化というものをね、ご紹介させていただいたわけですよ。
はいはいはいはい。
しかしまあ残念ながらその後、
うん、
小平君的にはね、こう、シャープの素晴らしきサービスを紹介するだけのモチベーションを保つことができなかったというかね。
悲しいな、それ、本当に言われると。モチベーション保てなかったって言われると、ちょっと悲しいな。
ちょっとね、こう、大変申し訳ないながらね、こう、シャープで遊ぼうは、こう、その後4年ほど封印しておりました。う
ん、確かに、長かったね、この4年。
まあ、シャープで遊ぼうは愚か、シャープの製品を紹介することすらほぼありませんでした。
まあ、だから年一のそれこそね、 コメントコメンテーターが出る回、家電大賞の回で、製品名だけ触れるみたいな感じ
ですね。そうですね。大体こう、飛ばさせていただいたんでね、こう、うんうん、シャープも名ばかりというかね。
だから前回のやつが、久々にシャープのコメント読みましたって感じでしたかね。その、パナパナパナになるとあれだから、ちょっと、箸休め的に。
そうですね、こう、それもちょっとできればシャープスルーしたかったんですけど、ちょっと、いたしかたなくね。いたしかたなく、ちょっとシャープで、ちょっとね、お口直しをしたかったというところ、事情でね。
治んなかったけどね、お口。うん、
そうなんですよ。ちょっとコメントコメンテーターの人、ちょっと、エッジが強すぎて、
ずっとなんか言ってたからね、あの人。本当に。
もうすごかった、あの人も。
めっちゃ喋ってたからな。
もう、皆さん疲れました。聞き疲れましたね、もう本当にね。
楽しかったけどね。
その説明は。大変でしたね、本当にね。まあでもね、こう、いろんなことがありながらも、こう、本当にね、4年ぶりなんですよ。
うん。
4年ぶりなんですけども、
はい。
シャープさんの、人徳と言うんですかね。
うん。
それとも、ハヤツーリスナーさんの愛情なんですかね。
ほう。
ハヤツーでシャープの話って、いざそんなしないんですよ。
そうだっけ？
うん、いざそんなしないの。ちょこちょこ出てはいるのよ。ちょこちょこね。
うんうん。
ちょっと、小出しに出るって程度なんですよ。
うんうん。
シャープの話がっつりってあんまなかったんですよ。
そっか。こんなもんか。
うん。これの話するついでに、まあ、シャープもちょっと触れますか、
ね、そうね。あ、確かに確かに。
いろいろ、クイズの材料として並べる中で、シャープも出しますね、ぐらいな感じで出してたっていうのが常なんですけども。
うん、うん。
その程度なんだけども、シャープって言ったらあれだよな、とか、こう、ハヤツってシャープのこと好きだよな、みたいな、こう、イメージを、こう、ずっと持ち続けていただいてるっていうところで。
はい。
シャープにさほど触れてないのに、みんなシャープ好きっていう、なんかそういうイメージでこう、ずーっと現状維持を続けてもらっている。
確かにね、ハヤツーって優秀だよね、そういう意味で言うと。シャープの印象付けはすごいよね。
さほどシャープの話をしてないんだけども、
確かに。
シャープって楽しい会社だよなっていうイメージだけがこうずっと残っている。
まあ、一番最初にね、家電を出してるメーカーさんで標的にされてますからね、シャープさんは。
そうですね、こう、初期のね、初期ターゲットだったってところは大きいですかね。まあ、そのね、まあ、東芝が離脱したりとかな、こういろいろあったんですよ、もういい。
まあ、あったね。ちょっと、うん。餌撒かれたみたいな感じだから、我々からしたら。
いろいろあったんですけどね、うん、こう、まあ。まあ、とにもかくにも、シャープの話はいざしてないんですけども。
確かに、はい。
まあ、この2024年。
うん。
再びね、シャープをテーマに話してもいいんじゃないかと。
はい。
そう思える材料が出てきたんですね。
なるほど。
今回ね、心プラスの話はしないです。
え？しないの？
心プラスというかね、心プラスの話をするっていうこう縛りを設けてしまうと永遠にシャープではそばできないなと思っていて。
ああ、なるほどね。
まあ、皆様もね、こうひょっとしたらそういう心積もりになってる方いるかもしれないですけども、心プラスの話をしてやたらと長尺なコントをするっていう形にそこをちょっと固執しようとすると永遠にシャープの話はできないなと思いましたね。
まあまあまあそうか。まあね、確かに、そうか。
シャープといえば心プラスコントとかね、シャープといえば本杯さんに電話するコントとかね。
ずっと電話かけてたからね、プルルプルルって、ね。
それをしてしまうと、永遠にシャープはこう二度と取り上げられないというか。
そうか。
辛いのです。その強い縛り辛いのですよ。
うん。
が
ん
じがらめでもう身動きが取れないのですよ。
まあまあ、そりゃそうだろうね。
その、呪縛を、一旦取っ払ってね。
ほう。
別の切り口でやりたい。
なるほど。
それがこの今回のシャープで遊ぼう3なわけです。
わあ、3まで来たからね。まあちょっと趣向を変えていこうということですね。
リブートですよ、リブート。
あんま聞かないけどね、リブート。この、ポッドキャスト界隈でリブートしましたみたいな話じゃない。
リブートです、これ
話題のリブートってないんだけどね。
シャープ特集のリブートですよ、これもうね。
勝手にやれよって話だからね、これ。別に、リブートとかしなくて。
自らの縛りが強すぎた。
あ、自分で首を絞めてるところをリブートした
って、ね。もう、なんなら家電大賞もなんとかリブートしたかったわ。
ごめん、それは、どこかのタイミングでコメントコメンテーターという役職がついてしまったからね。
まあね、なので今回こう、シャープで遊ぼうというナンバリングは刻みながらも、
うん。
心プラスコントというものをしない方向でなんとかやっていきたい。
はい。
そこで出てくるのが、新たなる、シャープさんがここ最近推しているワード。
ほう。
シャープのネイチャーテクノロジー。
ネイチャーテクノロジーってこの前なんか聞いたな。
出しました。
なんだっけ？
各社の冷蔵庫定点観測の中で出しました。
あれだ、眩しくないみたいな話の時。
まあ、眩しくないではないんですけどもね。
でもネイチャーテクノロジー、そっか、その時にネイチャーテクノロジーも出てたのか。
ええー。
あ、あれだ。え？ああ、あれだ。あの、なんか白熊の系やら何やら言ってたやつ。
おー、よく出てきましたね。
ああ、その、自然界におけるテクノロジーをうまく活用しようぜみたいなやつだ。
ええー。
思い出した。
まあ、シャープさんね、こういうね、こう、くくりを作るの上手なんでね。
うんうん。
まあ、うちの番組にはね、こう一人でこうデータベース芸人だとか、あのトイレ我慢するぞ芸人だとか、こういろいろ一人で言い出すやついますけども。
そう、俺しかいねえ、それ。
まあ、同じように、シャープさんも、なんかね、こう、心プラスだとか、ネイチャーテクノロジーだとか、こう、ワード作っては、マルシー取ってくやつがいるんですよ。
なるほどね。うん、シンパシーを感じるね。
それに、乗っかっていきたい。
はい。
シャープと向き合い直していきたい。
うん。
というわけでね、今回は、まあ、これまでのね、謎の長尺コント縛りとかもね、そういうものを取っ払って。
いやいや、別に縛ってない、誰も。
縛りを捨てたって。
縛ってないんだから大丈夫なんだから。
なんとかしてね、こう、改めて、ネイチャーテクノロジーという新しい切り口を、挑んでいきたい。
挑もうよ、それは。
ええ。というわけでね、まあ、今回はね、多分、時間足らないのはもう、話す前から思ってるんですけども。
足らないの？
ええ、足らないと思ってます。
あ、そう。
今回は、ここ1、2年ね、早つでずっとやってる、クイズでね、やっていきたいと思いましてね。
いや、聞けるよ？クイズは、足らない、足らないと思ってたら、1問で終わるパターンあんだから。
ええ、あります。あの、今回、正直、クイズまでたどり着けるかすらも怪しいと思ってますけども。今回は、できれば、もう、カッコ願望、カッコ閉じですけども、シャープのネイチャーテクノロジークイズに興じていきたいと思うわけですね。
なるほどね。クイズにしていこうじゃないか。
ええ、ええ。
うん。
それならば、ホネスト君も、リスナーさんも、シャープに、前のめりに、気持ちを乗っけることができるんじゃないかと。
なるほど。
ええ、シャープ何考えてるのかなってことを、ホネスさんも、リスナーさんも、一致団結して考えることができるんじゃないかと。
考えていこう、みんな。
ハヤツーをきっかけに、シャープとリスナーさんが、キャッキャウフーすることができるんじゃなかろうかと思っているわけです。
これ PR 案件じゃないよね。
PR じゃない。あの、最近なんか PR 案件やってるから、こう、ちょっと難しいとこあるけども、もともと PR する気ないから。
そうだよね。これ PR する気じゃないけど、なんでかわかんないけど、シャープさんのネイチャーテクノロジーをクイズにしましたって回だよね。
ええ。PR するときは、あの、PR っていう前提でコントを押し出すんですけども、あの、PR しないときは、ただただふざけたいという意思でやってるんでね。
それあんま変わってないのよ。PR ついてるかついてないかだけなんだよな、それ。
ちょっと、そこはちょっと微妙な線引きあるから、線引きあるからちょっと許して、あの。
もうちょっと PR のとき本気で向き合った方がいいような気がしてきたよ、最近。
そんなわけでね、もうやっていきますよ、もうね。
お願いします。はい。
ただね、こう、いきなりクイズをしても何が何やらだと思うので、
うん。
シャープのネイチャーテクノロジーとは何か。
お。
まずはね、そのね、それをご紹介していかねば多分皆さんもね、いきなりクイズ出されても何残っちゃいってなるでしょうからね。
座学の時間があるわけですね。
ネイチャーテクノロジーとは何か、それをまずはご紹介したい。
お願いします。
というわけで、シャープのホームページに、まあ、極めてシンプルに短いキャッチフレーズで、
うん、
それが何なのかということはね、記載されているので、
はあ、
まずはそれを一回まんま読み上げさせていただこうかなと思います。
オープン情報です。
自然をお手本に性能アップ。ネイチャーテクノロジー。自然には無駄や無理がありません。そんな自然の摂理に学び、暮らしにも環境にも優しく快適なものづくりを目指しました。以上です。
はあ。
どうです？感じました？
何を？
シャープのネイチャーテクノロジー感じました？
いやいや、まあまあでもなんか、なんとなく前聞いてたのもあるし、なんとなくそういうことなんだろうなと思ってましたよ。嘘？ここから読み取らなきゃいけない？まず？
僕は思いましたよ。
何を？
シャープさんちょっと投げやりだなと。
あ、投げやり感を感じろってことだね、今の。
ホネスさん、だいぶ察しがいいなと思いましたよ。
え？
まあ、ホネスさんは、何やかんやってこう、14年ぐらい早やつやってるんで、まあ、さすがにまあ、シャープさんの前提知識いっぱいあると思いますけども。
あ、そうね。まあ、
ホネスさんも一回初心に立ち返ってほしい。
あ、はい、はい。
あなたは、
うん。
シャープの製品が気になっちゃって、
うん。
シャープのホームページに訪れたんですよ。
はい。
あ、ネイチャーテクノロジーってなんか書いてる。見てみようって、カチカチって、マウスカチカチっとして、
はいはいはいはい。
ネイチャーテクノロジーのページを見ました。
はいはいはいはい。
そこでこの文章が出てくるんです。
あ、まあまあね。冒頭にね。はい。
自然には無駄や無理がありません。
うん。
そんな自然の摂理に学び、暮らしにも環境にも優しく、快適なものづくりを目指しましたと。
うん。
ふん。
じゃないのよ。
そうですかと思いますけどもね。
まあまあ、
うん、そうですかでとどまりますよ。
うん、まあまあね、うん。
僕はちょっと今回シャープさんに苦言を呈しますよ。
ね、おっと、今度はそっち？
伝える気あるんかと。
まあ、俺ですら言わなかったんですよ。確かに初めて見た人からするとちょっと戸惑うね。これは正直。うん。うんね、急にだって、自然には無駄や無理がありませんって言われても、みたいな話だからね、うん。
ちょっといろんな世の中のホームページに、
うん。
影響を受けてません、
うん、あ、そういうこと？いいとこ取りをしようとした結果、悪いことになっちゃいましたみたいな話ですか、これ。
ちょっと気取った文章を書いて、えつに浸ってませんか？
ああ、そういうね、そう、いる、あるよね、そういうのね。
なんとかストーリーとかいうやつに、毒されてませんか？
真似しようと思ってできてないパターンのやつやな、これ。
ええ、そうですよ。何度か、あやつ、実践してきましたけども。
うん。
これ、あかんやつですよ。
そうだね。あ、なんとかストーリーをやるときは、もうちょっと文章量書かなきゃいけないしね。
気取りゃいいってわけじゃないのよ。
そうよ、確かに。
もっとね、こう、全力でぶつけに来なきゃいけないから。
だって、前段ですらこれより長いからね。
そうなのよ。
うん。
なんなら、今、ちょっと読み上げましたけども。
うん。
これ以降の文章ないんです。
ないの？
ここで終わりなの。
この後に、なんとか、シャープ代表、なんとか、みたいなないの？
ないのよ。もうここからまあ、さあ、それではネイチャーテクノロジーとはねえっていうのが始まることもなく。
これはちょっと説明が足らないね、これは。
ネイチャーテクノロジーですっていうのがここまでなの。
え？この前言ってたさ、シャープが実際に行っているネイチャーテクノロジーの例みたいなのでさ、
うん、
これに関しては白黒魔能みたいな、というようなところが続くのかなと思ってたけど。
でもそれは、じゃできますよ。この製品にはこの技術があってねってのは来ますけども。
なるほどね。
ネイチャーテクノロジーって何っていうのが、全然言葉が足らん。
確かに。そもそもネイチャーテクノロジーという言葉は一般用語ではないんだもんね。
まあ、学術用語的にはあるらしいんですけどもね。
あ、そうなんだ。
でも、まあ、シャープさん、それ用にというか、一応ね、商標登録してるんですよ。ネイチャーテクノロジーという言葉で。
じゃあもうシャープの言葉じゃん。
そう、シャープの言葉なの。
うん。
シャープの言葉にしてるのに、シャープの言葉の説明がないの。
薄い説明しかなかったわけね、
もっとくれよ。キビ、キビ、キビをくれって思うわけですよ。
あ、まあまあ、シャープにはキビはないのかもしれないね、そういう意味で言うと。
もうね、すっかり、日本企業じゃなくなっちゃったのかなと思っちゃいましたよね、これね。
皮肉がすごいんだよな、ずっと。
スピリッツが抜けていっちゃったのかなと。
スピリッツ言うんじゃないよ、本当に。
あるのは拠点だけかなと思っちゃいましたよ。
やめなさい、それ言うの。辛口だな、今日。どうした、どうした。俺以上に。シャープに対しては切り込むな。
もう、楽しませてくれよと思うわけですよ。
いや、まあ、そりゃそうね。確かに。
そのためには、こう、分かってくれよというスタンスではなく、そっちも全力で投げてくれないと、こっちも全力で投げ返せないから。
戦いとはそういうものですからね。
がっぷり寄っていきたいわけです。
なるほど。
というわけで、リサさんもちょっと何言ってんだと思ってる頃だと思うんでね。
うん、ずっと思ってると思うよ。
小平からネイチャーテクノロジーについて補足させていただきます。
あ、小平さんは補足もできるんですね。
しょうがないので、調べてきました。
はい。
公式ホームページに載っていないことをわざわざ調べてきました。
すごいですね。公式が言ってないのに。
どういうことだって話なんだ、これ。ちょっと、憤慨ですよ、僕もね。
うん。
公式ホームページに載ってないけど、ここ拾ったら面白いな、みたいなことを、撮ってくるのは、こう、もう、勇み足でやっちゃうんですけども、公式ホームページちょっと説明足らなくねと思って、ちょっと調べてくるの、ちょっと、僕もちょっと悲しいですよ。
それ、普通は、多分、PR 案件でやること、いや、それ PR 案件以上のことやってるんだから。PR 案件でもそこまでやんないから。うん。
というわけで、ね、ちょっとだけネイチャーテクノロジーについて、ね、補足させていただきますとね。おー、はい。さっき本屋さんはもう察しがついちゃったからね。あえて言わなくてもいいかもしれないですけども。
そっかそっか。うん。
シャープの製品っていうものは、
うん。
自然界に根付いたものの作り、特にね、動物の体の構造とかそういったものを中心に、
うん。
自然界に潜んでいる技術ってものを見つけ出して、
うん、
構造を理解分解再構築して、
うん、
自社の製品のパフォーマンスを高めていると、
はいはいはい、
そういうものづくりを行っております。で、その自然界に由来した技術ってものをシャープとしてはネイチャーテクノロジーと呼んでおりますというわけですよ。
はあ。
で、一個ね、ネイチャーテクノロジー、シャープのネイチャーテクノロジーの具体的な成り立ちってものをご紹介しましょう。具体例として一個ね。
うん。
一個の具体例として、鳥の翼。
はい。
鳥の翼がエアコンの室外機に役立っております。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
どういう役立ち方か想像つきますか？
鳥の翼は、
うん。
水に濡れても弾きやすいね。風、軽いけど風が起こりやすいとか。熱交換がしやすいみたいな。もうわかんないよ、もう。
全部絶妙にニアピンなんだ。微妙に違うんだ。
微妙に違うの？俺、シャープ社員にもなれないの、じゃあ。
そこ、もっとまっすぐ来てくれって思ったら、もう、なんでそこねじれの位置にひれてくるかなみたいな、こう、って、うん。
羽でしょ？羽ばたきやすいみたいな。
まあ、いいでしょ。まあね。具体例の紹介ですからね。
うん。
シャープのエアコンの室外機には、3種類の鳥の翼の技術が、ネイチャーテクノロジーが取り込まれております。
あ、そうなの？
一つは、犬足の翼。
ああ。
二つ目が、アホウドリの翼。
ほう。
三つ目が、アマツバメの翼。
ほう。
この三つの鳥の翼の技術が取り込まれておりまして、まあこれの具体的な説もすると、ちょっと長いんでね、ちょっと飛ばしがちに行きますけども、
はい。
そもそもなぜ、ネイチャーテクノロジーに取り組んでいるのか。うん、それは、シャープ的には、2008年から取り組んでおります。
え？ハヤツーより前じゃん。
ええ。
ええ。
およそ15年近く取り組んでおります。
はあ、ははあ、
本販さんに買収される前からやってます。
あ、それはすごいね。歴史のある取り組みですね。
ええ、ええ、これ、なぜやり始めたかというと、
うん。
当時は、2008年当時は、
うん。
省エネ。
はあ、はあ。
世の中的に省エネっていうキーワードがすごく大事な時代だったんですよ。
うん。
白物家電の世界においては特に省エネ性能がどうなっているんだってものが、
はいはいはい、ありますね。まあ、
対消費者に対してもそうだし、
うんうん、うん。
対国に対してもそうだったわけですね。
そっかそっか。いかにこうエネルギーを使うのを抑えてっていうことだもんね。
ええー。まあ、それこそ今の世は、今の時代は SDGs がどうだこうだっていうのが大きな。
はいはいはい。
目線でありますけどもね、
うん、
サステナブルかどうかみたいなところがありますけども、当時はエコとか省エネっていうワードがすごく重要だったんですよね。
確かにね、あの当時そんな感じか。
うん。
あ、
その時代に、まあその当時はネイチャーテクノロジーという言葉を出すことはなかったですけども、
うん、
まあシャープはまあ省エネのためにどういう製品の改良ができるのかってことを研究しておりましたと。
はいはいはい。
でも、うん、これの、このパーツ、こういじったらええんちゃうのみたいなことをやってても、わかんないよって、なりつつ、もう頭を抱えておりましたと。
うん。
その当時に、シャープは、そうや、自然や、ってことに。
あ、拠点が大阪だからね。一応それに習って関西弁にしていただいたってことですね。うん。
目をつけたのが、自然。
なるほど、
ね。ひょっとしたら自然にヒントがあるんちゃうかと。
自然界にはいっぱいあるからね。うん。
その当時に、シャープある種先見の明がありますね。
そうだね。
自然界の技術を何らか取り込めないかと、
うん、
そういう研究部門を立ち上げまして、研究をスタートしたんですよ。
すごいじゃないですか。
で、まあ、独自の研究を行いまして、ああ、この技術ってものがひょっとしたら、この家電製品のここのパーツに応用できるかもしれんってものを研究をしていたと。
うん。
で、その第一弾として見つかったのが、エアコンの室外機だったんですね。
はあ。
鳥の翼の形状であったり構造ってものを、エアコンの室外機の構造に応用すると、エコ性能ってものが効率化する。まあ、具体的にはエアコンの送風機においては、送風効率ってものが約 20% ほど向上することができたと。っていうことで、材質等を変えることなく、まあ、構造を少し変えることによって、電力消費を上げることなく、むしろ下げることができるような、素晴らしい室外機を開発することができましたという、成功体験があったわけですね。
はあ、なるほどね。
そこから、ネイチャーテクノロジーという言葉は使ってはきませんでしたけれども、
うん。
シャープの中ではまあ、ネイチャーテクノロジーという言葉は存在していて、
うんうん、
ずーっと粛々と研究を続けておりました。そして今、この2023年中からですかね、
うん、
ネイチャーテクノロジーって言葉を割と前面に出すようになってきました。
ああ、今まではどちらかというと内側で使ってたけれど、
うん、
それをいよいよ、まあ外に出してもいい頃合いになってきただろうと。
うん。
うん、
そう。ネイチャーテクノロジー。それこそね、こう、途中言いましたけども、SDGs とか、サステナブルな目線でも、ネイチャーテクノロジーっていうのは、重要なものですよっていう、そういう PR 材料としても使えるでしょうし、
うん。
まあそもそもね、シャープの技術力の根幹ってものを伝える意味では、自然に目を向けて、こういうことをしているんです。これはまあね、ある種、他のメーカーでやっていない新たな切り口として、打ち出しているわけですね。
なるほどね。まあまあ、シャープからしたら、唯一無二というか、着想は自分たちが、まあ目の付けどころがシャープなわけですから、一番最初に先駆者としてやりましたよっていうような技術ってことですね、これはね。
そういうわけです。というのを、
うん。
ホームページに書けい。
長い突っ込み。
書けい。
めちゃくちゃ長かった突っ込み。確かにね。
ネイチャーテクノロジーってなんていう部分のところを調べるのに、結構調べましたからね、もう。
確かにね、その2008年当時みたいな話、公式ページにないんだ。
かけい。
面白、それ。
シャープさん、かけい。
株主ちょっと、ってなっちゃうけど。大丈夫ですかな。そうか、へえ、でもそんな歴史のある、ね、テクノロジーだっていうのは初めて知ったんでね。
ええ
ー。うん。
で、かけいと言ったことのに加えてですよ、ここまではもう、ちょっと、長尺の乗りツッコミでしたけども。
いや、長かったね。うん、
調べても出てこなかった部分が結構ありまして。
はあ、
さらに言うと、
うん、
シャープさんは、ネイチャーテクノロジーをずーっと研究してらっしゃる人がいるんですよ。
あ、そうなんだ。
まあ、インタビュー記事とか見つけてね、まあ、実際にこの部門のこの人がやってますとか、
うん、
もう10年以上ネイチャーテクノロジーに従事してるんです、みたいな人出てきたんですよ。
すごいじゃん。
多分それなりに業界でも有名な方っぽかったです。
うんうんう
ん。なんか NHK の番組とか出てました。
へぇー。
わー、すごい人だなーって思ったんですけども。
うん。
まあ、おそらく、今回、ネイチャーテクノロジーをクイズにする材料として見つけた、シャープさんのホームページとかの、各製品の紹介ページってものも、まあ、この人とかの、文章ってものが採用されてるんだろうなって、まあ、ネイチャーテクノロジーに従事してる部門の方々の文章ってのがおそらく掲載されてるんだろうなと思ったんですけども、
うん。
まあ、いずれもね、この動物のこの要素が、この製品のここに応用されてるんです。すごいでしょってことが書いてるんですけども、そこまではいいんですよ。いいんです。
うん。
ただね、ちゃんと書いてほしいなと思ったことは、どうやってその動物に目をつけたんだいという。
はいはいはい。
始まりのところ。
きっかけね。
そう。 前段、ハヤツでいう前段を書いて欲しかったの。それを紹介して欲しかったの。
そっか。その、急にいきなり本題に入るんじゃなくてね。
ええ。あの、開発者の苦労が聞きたかったの。
そうね。2009年、上野動物園、みたいなのから始まってほしいってことだよね。
そうなの。まあ、いろんな動植物を、あのね、ベースにね、こう技術を見つけてるの。これ、それを今日これから紹介しますけども。
はいはい。
いろんなものを見つけてるんですけども。
うん。
別に、ある日、ふと思いついたってわけないと思うのよ。
もうそりゃそうだよね。いろいろ研究して、あ、これは何とかに使えそうだな。あ、これの機構ってこうなんだな。他になんかないかな。あ、これはどうだろうみたいなところに試行錯誤があってのこれだもんね。
そうなのよ。だから、どこで、あ、この動物だってことを気づいた一瞬、アハ体験があったと思うのよね。
うんうんうん、うん。
そのアハ体験をシャープさんは本当に書いてほしい。本当に書いてほしい。
そこの説明は一切ないんだ。逆に。
この、開発してるこの人が、ある日、植物館をずーっと見ていたら、
うん、
このお花綺麗、あ、この花みたいなこと思ったとか、そういうの、ピコーンみたいな、その一瞬を書いてほしいの。
なるほどね。
技術スタッフがもう毎日、はいはい、動物図鑑を読んでるんですとか、もう1時間ずーっと音読してるんですとか、そういうエピソード書いてほしいのよ。
ああ、なるほどね。
もうね、NHK の地球ドラマチック毎週ね、社員みんなで見てるんですとか、そういうエピソード書いてほしいの。
アフリカ、タンザニアでは。
もうある日、突然ね、開発部長がね、こう、あ、ひらめいた、あ、でも、なかなかこう、技術部門のみんなに伝わらないだから、こう、おい、お前らみんな上野動物園行くぞみたいな、こう、嘘だろし、部長、なんなんだそれとか言って、いや、俺の言葉を信じてくれよ、今から上野動物園行ってから見てくれればわかるから、いや、今からこのゴリラがうんちをするから、それをずっと待つんだみたいな、いや、うんちするし、待てないよ。その日、ゴリラはうんちをしなかったみたいな。そういうの、そういうの書いてほしいの、そういうの。
結局コントやっちゃってるから。いや、俺。
そういうのずっと、ずっと求めてきたのになぜ書かないのか。
いやいや。まあまあ、そう、まあ、ちょっともう、あれだね、ちょっと元君に、を、こう、求めすぎてるところ。
苦労話を書け
それはでもね、そう、でも。
気取るな、気取るな
違う、シャープさんは、ほら。やっぱり僕に似てるとこあるから、自分の苦労をあんまりこうひけらかすことはやらないのかもしれないね。そういう意味で言うと。
そんな奴らが、心プラス生み出せるかい心ボイスとか生み出せるかい
俺頑張ったんだってあんまり言いたくないタイプなのかも。その、俺すごいっしょっていうのあんまりこうひけらかしたくない。なんかもう結果だけ、すごい結果だけ持ってきて、これ、どう俺、すごいっしょみたいな、タイプなのかもしれない。
泣けるかい、うん、
知らんけど。
まあ、ここまではね、ずーっとクレームです。
クレームだったんだ。
クレームです。まあまあ
クレームだね。はい。
ホームページに、真面目に書けい。
うん。まあ、でも、うん、そうね。もうちょっと書いた方がいいね。4行だけじゃなくて、ね。
真面目に書けい。
うん、うん。
真剣に、文章を遂行して、書きなさい。伝わるように。
この前の俺よりすげえクレーム入れてんじゃん。すげえな。
まあ、そこまでが愚痴です。
はい。
吐き出し切ったところで。
うん。
ネイチャーテクノロジーのざっくり概要は伝わっているかなと思いますからね。う
ん。いや、花から伝わってんのよ、俺には。
え、まあまあまあ、骨粗くに伝わるかどうかはね、うんうん、リスナーさんに伝わってるかどうかは大事なところですからね。
そうだね、聞いてる人がどうか、
ね。骨粗くに伝わってるかはね、もう、もうね、これはね、ダメなの。そこを過信するとね、本当に間違うから。
まあまあ、それはそうだ、確かにな、う
ん。というわけで、リスナーさんにもある程度の HR テクノロジーって何なのっていう部分のね、概要が伝わってると信じて、
はい。
あとはこう、シャープさんのホームページの作りがちょっと残念だなっていうところも伝わってるってことを信じて、
あ、担当者の方にね、はい。
やっていきたいと思います。
お願いします。
シャープ、ネイチャーテクノロジークイーズ、やっていきますよ、うふ
ー。なんか一度やね、サステナブルクイズみたいなのもありましたけどね。どこぞやの会社さんの作、サステナブルクイズがね、今回はネイチャーテクノロジークイズ、
ね。ネイチャーテクノロジークイズですよ。
はいはいはいはい。
いやー、シャープのホームページに載っているものの中でいくと、全部で12個あるわけですけれども。
ほう、12個。
まあ12問やることはさすがに難しいというのは分かっていますので。
まあ2時間になっちゃいますね、これはね。
ちょっとつまみつまみやっていきたいなというのが本音ではありますが。
はい。
クイズの出し方として。
え？うん。
僕がこれから。
はあ。
動物のパーツを。
うわ。
ご紹介します。
マジで？はいはいはい。
そのパーツのネイチャーテクノロジーが、一体どのシャープの家電製品に応用されているのか。
はいはいはい。
動物の名前から、家電の名前を当てていただきたい。
未だかつてないけどね、このクイズ。
そう。この広い地球でこんなクイズをやる、ポッドキャスト番組がどこにあるのでしょうか？
ない。まあ、普通の番組でもないけどね。テレビ番組とかでもないけどね、多分ね。うん。わかりました。
まあ、どれが合ってる、外れてるは、後でじっくりとやっていこうかなと思いますね。
え？これ、ちなみにですけど、
はい。
選択肢はないんですか？その、どんな家電を答えても大丈夫。
あー、どちらがいいですか？選択肢欲しいですか？
選択肢あったらなんかつまんなくなっちゃいそうだな。
自分で言っといてね。
いやいや、あるのかなって聞いたんだけど、それ提示されたら多分僕正解しちゃうから。
なるほど、なるほど。
ああ、まあそれはもうだからもうフリーアンサーとしましょう。わかりました、
うんうん。じゃあね、第1問目はね、
うん、
簡単な部類からいきましょう。想像しやすい部類からね。
うんうんうん、
一つ目の動物は、
はい。
アマツバメ。
はあ、
アマツバメの翼です、
うん。
これちなみに先ほどの成り立ちのところでも出しました。アマツバメの翼。ね、
はい、はいはいはい。
一つはエアコンの室外機に応用されていますが、それ以外にも応用されています。はい、果たして一体何の家電製品なんでしょうか。
アマツバメの翼。
そう。ツバメですね。ツバメ。
ピポン。
はい、ホンデストくん。
いやー、扇風機。
残念。
違うか。いや、これ難しいな。え、でも簡単だって言ってたよな。雨に関係するのかな、うん、水に関係する？水に関係する。
まあでも、何個か似たような家電のジャンルを上げていけば、いつかはこれ、答えにたどり着くでしょうね。遠くはない。
つまり、
うん、
羽のあるものなのかなと思ってたわけよ。
間違ってないですよ。合ってますよ、その路線。
水関係ありますか？
関係あるっちゃ関係あるな、うん、
関係あるっちゃ関係あるか。ピーボン。
はい。
ドライヤー。
正解でーす。
よし。
素晴らしい。ホネス君、さすがですね。そう。
いや、どっちかなと思ってたんですよ。
素晴らしいねー。うん、
ドライヤーの方でしたか。なるほど、なるほどね。
いいでしょう。細かく補足していくと永遠に時間が足らなくなるので、
はい、
クイズをもうちょっと遊んでいきましょう。第2問目。
はい。
蝶々の羽。さあ、一体何の家電製品なんでしょうね。蝶々の羽は一体何に応用されているんでしょう。美しい蝶の羽ですよ。
蝶々の羽。それは何蝶でもいいの？
あ、一応ね、一応ありますけども、まあ、何蝶だからということで、本則にとってヒントになるんでしょうか。まあ、いいでしょう。言いましょう。
はい。
アサギマダラ蝶の羽です。
アサギマダラ蝶ね。知らないけどね。いや、なんかモルフォ蝶とかだと、
おお、
こう、光によって、こう、色が変わって見えるみたいなね。ちょっとエメラルドっぽい。ああ、
なるほどね。なるほど、なるほど。
やつだとすると、なんかそういう、なんだろうな、色をつけなくとも、色がついてるように見えるような外装にした家電とかがあるのかなと思ってたのよ。
面白い着眼点ですね。じゃあ、
でも多分、
その着眼点を持っているんであれば、
うん、
ヒントを出しましょう。
お、ヒント、はい。
アサギマダラ蝶の羽と言いましたけども、
うん、
そのアサギマダラ蝶に着眼した、注目した理由の一つとして、アサギマダラ蝶が持つ羽の特性ってものを一言ご紹介しましょう。
あ、あるんですね。
海を渡り、数千キロも旅ができる。それがアサギマダラ蝶なんですね。その羽に着想を得ました。
なんでそんなに飛べるんかっていう話ってことだよね、だから。
そういうことですね。
海風を渡り、それでも へこたれない。まあ、蝶ですから、途中で休むこともなく飛んでくるわけでしょう。
リスナーさんにとっても、これはぜひとも答えていただきたいところですね。ホネストさんのような察しの漏れがなくても、もう一つのヒントとして、小平がなぜ、この蝶々の話を細かくヒントを出すのか。なぜなんでしょうかね。早通的にも大事だからですね。
なんだろう。強さが必要。え？ピンポン。
はい。ちょっと回答権の剥奪されるパターンですよ、それ。
ごめんなさい、ごめんなさい。
誰もいない早押しで、早押ししといて、回答権を失う。
一旦答えていい？
はい、一旦答える、はい、一旦答えるパターン、はい。
ピンポン。
はい。
扇風機。
正解です！やりました
ー。こっちか。こっちだったか。
素晴らしい、ね、当たりましたよ。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
これね、まあ、時間なくて紹介できなくなるとちょっと惜しいのでね。
うんうんうん、
ちょっとだけ補足を入れます。
はい。
シャープの扇風機は、
うん、
海を渡り数千キロも旅をするアサギマダラチョウの羽の構造にヒントを得て、開発されています。
うん、はあ、
それは、シャープの扇風機は、扇風機パカッと開けると羽出てきますよね。
はいはい、出てきますね。
その羽が7枚羽になってるんですけども。
はあ、はあ、
7枚羽でも14枚相当の滑らかな風を実現するんですよ。
2倍ってこと？
そう。2倍滑らか。
滑らか。
これによって、ユーザー体験として得られるメリットは、
うん、
手足が冷えすぎない優しい風。
ほう、
これが得られるんですね。
なるほどね。
蝶の羽ばたきにヒントを得たことによって、
うん、
手足が冷えすぎない滑らかな風。
はあ、
これ開発チームの人の一文をまんま読み上げさせていただきます。
え、うん。
あ、ちょっと文章がきついので若干僕が丸めた言い方をします。若干改変します。
はあ、はい。
扇風機のファンにも最初はアホウドリの翼を応用しました、
うん、
1週間で試作品を作り上げたところ、音が10分の1、効率が 160% 向上と驚きの結果が出ました。意気揚々と企画メンバーに披露したところ、みんなにこの風はダメだと一蹴されてしまいました。音や効率では効果が出ていたが、風そのものはムラがあり、快適とは程遠いものでした。そこから原点に立ち返り、人にとって快適な風とは、と探し求めたところ、アサギマダラ町に行き着きました。以上です。
もう、ポエムなんだよな。ああ、まあでもちょっと元君が見えてくる感じの内容でしたね。
若干補足しますと、ね、はいはいはい、僕が、彼風に寄せました、若干ね。
まあでしょうね。
若干文章を変えました、若干すいません、ね。これは今回忠実じゃないです、若干いじりました。
うんうんうん、まあまあでもそういう試行錯誤があったよということだね。
ええ
ー。
なぜ寄せたのか。
はい。
目指し到達したものが、とても似てるんですね。
そうだよね、柔らかな風。あれも、あれもって言い方はダメだね。バルミューダさんの、グリーンファン、ありましたけれども、
うん。ありましたね。
あれももともと、自然界の風というのをね。
ええ。
もう求めて、その駐車場に長い時間座って、自然界の風ってどんなんかなみたいなのを、寺尾社長がね。
うん。
ああ、ゲン君がやって開発できたものですから。あれも言ったらネイチャーテクノロジーの一つなわけですね。じゃあ。
いい言葉いただきました。
え？
そういうことです。まさしくです。
え？
はい。思い出していただきたい。
うん。
数回前の、バルミューダ界2連発。
うん、はい。
まあ、リササミさん、こう、笑いを怒られるのに必死だったということでね、こう内容を覚えてないかもしれないですけども。
そうですね。
グリーンファンは、
うん、
自然の風を目指したんですね。
そうだよね。うん、
彼が一時期扇風機野郎になってしまうほどに扇風機のことを考えて生み出した 独自の二重の羽構造なんですよ。
はいはいはい。
シャープは、通ってきた道こそ違うけれども、
うん。
同じものを目指し、同じものを生み出したと言えるんですね。
そうだね。
自然界の風を目指し、
うん、
本当の心地よさを生み出したんですよ。
うん、
これね、今日説明しきる気はないんですけども、
うんうんうん、
本当に似てる風を作り出してるんですよ。
あ、じゃあ
渦成分を壊してだとか、
はいはいはい、
風の面積が狭くて強い風が出るんではなく、そうではなく面積の広い、風速の遅い柔らかい風を作るってところ
は、
ほぼほぼ解釈位置と同じようなものを目指してるんですよ。
こう、ブワーッと広がるような風ってことね。
ええー。
はあ。
僕らの彼は、
はあ、
その身自ら風を浴び続けて、その技術を生み出したんですけども。
それもすごいけどね。
まあそう。どんな野生児だって話なんですけども。
こうしたらいけるなって思ったってことだからね。
そう、自らね、皮膚でこう、掴み取った、その技術があるんですけども、シャープは、蝶々からその技術を見出したんですよ。
だからもう、そこだよね。その着眼点がやっぱりそのネイチャーテクノロジーっていうようなところからだからね。
うん、
まあ、自然界の風は物じゃないから、
うん。
形としてはないからね。やっぱり、なかなかこう、そこから引用するってことは難しい。やっぱ元君ほどの人じゃないと難しいだろうけど。それを蝶々の羽から取ってくるっていうところの着想は面白いですね。確かに。
なので、答えにたどり着くまでの道筋が違うのに、行き着いた答えがかなり近い、
うんうん。それぞネイチャーテクノロジーじゃん。
そう。両者の道筋の違うネイチャーテクノロジーがあるんですよ。
すごいな。
なので、なぜ扇風機でここまで話してるかというと、リスナーさん皆さんがね、どこかのタイミングで家電量販店とかに行く場面があったら、これから暑い季節やってきますからね。
そうだね。
扇風機コーナーにぜひ寄ってみて、
はい、
シャープの扇風機と、
うん、
バルミューダの扇風機を、
うん、
浴びてみていただきたい。
確かに。それは体験できるからね。
ひょっとしたら、
うん、
同じ風吹いてくるかもしれんですよ。
多いじゃん。
彼の風と、シャープの風。
うん。
浴び比べていただきたい。
いいですね、それは。
はい、以上、ちょっと横道取りました。クイズの3問目行きましょう。
はい、
行きましょう。ちょっと時間的に3問、4問が限界かな。3問目行こうかな。
お願いします。
猫の舌。
猫の舌。
ええ。
猫の舌。
さあ、一体何に応用されてるのかな？
猫の舌って。
一体どんな家電製品に猫の舌が応用されてるのかな？
はい。
はい。
あ、これは多分当たりますよ。
なんでしょうかね。
洗濯機。
残念。
違った。おかしいな。なんかホコリ取るところのネットみたいなところ
で、
猫の舌。音なのかなと思ってたんですよ。
それ別の動物が使われてます。
ああ、別の動物でした。
着眼点としては悪くないな。ホナス君さすがですね。
猫の舌ってこう、一方向ではザラザラしてるけど、みたいなことだよね。
ああ、すごいね。そこまでちゃんと分かってるんだね。
こっちからは大丈夫で、こっちから行くとザラザラしてますっていうところで何かを引っ掛けるための役割を応用したんだろうなと思って
る
のよ。
ああ、そこまで言ってるんだったら、あとは、どの家電なんだってとこだね。あ、洗濯機のフィルターって思ったってことは、結構ニアまで来てるよ。
ニアまで来てる？
フィルターっていう考え方は合ってるからね。
いや、全然思いつかない。なになになに？でも、あ、ピポン。
はい。
エアコン。
はあ、違う。
ピポン。
はい。
掃除機。
あ、世界行きました。
先そっち、いや、掃除機かなとも迷ったんで、そうですか、掃除機ですか。
まあ、厳密にこうサイクロン式の掃除機に使われてまして、まあサイクロン掃除機って遠心分離を行ってるんですけども、その遠心分離で行っているゴミを吸着させるためのゴミ圧縮ブレードですね。そこに応用されております。
いや、なんか僕がエアコンと言ったのは、
うん、
うちにあるような。使い終わった時に、こう、フィルターを掃除してくれるところの、お掃除部分、その、ホコリをかき出すユニットのところに使われてるのかなと思った。でも、それもいけそうじゃない？でも。
いけそうですね。確かにね。
なるほどね。
まあ、ひょっとしたら、もっといいものが、いい動物の要素が見つかって、
別のね、
そう。試した上で他の作用してるかもしれませんね。
なるほど、なるほど。そうか、それもあるね。
じゃあ、時間的には最後の問題行きましょう。
はい。
イルカ。イルカのお腹の皮膚のシワ。
誰が見つけてくんの、それ。
すごいよね。ここよく見つけたなって思いましたよね、本当に。
イルカのお腹のシワ。
本当に開発人の人どうやってそれ見つけたのか本当教えてほしい。
でも、イルカって一見シワがないように見えるんですよ。
見えるんですよ。
でも、お腹のところ、まあ、こう、尻尾をこう、振ったりすることによってできるシワのことを言ってるのかな？
うん。
ということは、なんか、曲げ伸ばしするユニットに使われるんだろうね、きっと。
なるほどね。ヒントを与えましょう。
ああ、ヒントくれるんですか？はい。
今日のハヤツーのオープニングトーク。
え？どっちかじゃん。
どっちかですね。
でも、シワって言ったら、ピンポン！
はい。
洗濯機。
正解！正解でございます。まあ、ちょっと残念ながらね、骨つくんちのようなね、P 社の斜めドラム式ではないんですけれども、
はいはいはいはい、
シャープの洗濯機は、
うん、
イルカのお腹のシワの伸び縮みを洗濯機の、はい、通常ね、縦型の洗濯機の、皆さん縦型の洗濯機、ちょっと今からあの、家のやつ、あの、見に行ってください。
見に行くの？
蓋パカーン開けて、
はい、
顔突っ込んでみて、
うん、
顔突っ込みました？
はい。
突っ込んでます？
うん。
目の前にあるやつ。
え？
洗濯機の一番底にある洗濯槽のくるくる回るとこ。
あの回転ユニットってこと？
そうなんです。はあ、それあのパルセーターっていうらしいんですけども。
パルセーター、はあ、はあ。
水流を起こして、水流を起こした中で、
はあはあはあ、
お洋服をドッタンバタンさせる機構のことを言うんですね。
はあはあはあ、
ホネスト君の家の洗濯機がパワー不足だったそこです。
うん、いや、でパワー不足というか、俺が積み込みすぎただけなんだけど。そこにイルカのお腹のシワが使われるんだ、技術として。
イルカは、その皮膚のお腹のシワをね、伸ばしたり縮めたりすることによって、高速遊泳をするようになってるらしいんですよ。
なるほど。そこで水流を生んでるわけだ。
そういうことですね。
はぁ、よく見つけるね、本当に。
なのでね、ホネストくんちの、まあ、P 社なんで入りようがないんですけども、
うん、
洗濯機にもイルカのお腹のシワが入っていれば、ひょっとしたら、今日の収録がもうちょっと早かったかもしれない。
それはごめんって、それは。それは申し訳ないよ、確かに。
僕らが寝る時間が15分くらい早まったかもしれない。
確かに。それは本当に申し訳ない。それは P 社のせいってことでしょうか、それは。
そうですね。
そっかそっか。
僕らがこんな遅くまで起きてるのは P 社のせいってことね。
強めに言っちゃダメよ。それは。うん、そうですか。なるほど。すごいね。そう。ネイチャーテクノロジーだね。
ネイチャーテクノロジーですよ。
ま
あそんなわけでね、時間的にはこんなもんだと思うんでね。
はい。
シャープのネイチャーテクノロジークイズを教授してきたわけですけれども。
うん。
リスナーさん皆さんにはね、ぜひとも、シャープがあーだこーだいろいろやってるんですよ。
うん。
ただ、ちょっと真面目なんですよ。
まあ確かに真面目だね。
もうちょっと、味の濃いコンテンツをお待ちしているんですよね。このネイチャーテクノロジーという発想は、ハヤツ的にもとてもいい。とてもいいんですけれども、動物がこの家電製品に応用されているんですってことを言うのならば、ぜひとも開発者の人が毎日3時間水族館に通いましたとか、
うん、
もうずーっと蝶々追いかけて100匹蝶々捕まえましたとか、
渡ってきたやつをね、うん、
スタッフ3人がもう1週間ぐらい ずっとキャンプしたんですよみたいなこと、そういうエピソードガンガン盛り込んでほしい。
そうね、それ聞きたいもんな。
そういうことに目を輝かせたい、それがハヤツなんです。
うん。
なのでネイチャーテクノロジーのページのリニューアルお待ちしております。リニューアルされた頃にシャープで遊ぼう4をやりましょう。そんなわけでまたお会いしましょう。
ありがとうございました。 流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。ね、今日はシャープで遊ぼう3をやってきたわけなんですけど。
はい。
もっとなんかクイズ欲しかったね。このネイチャーテクノロジークイズ面白いわ。
あ、まあ、一応クイズの最高自体まだまだありますからね。
これちょっとやりたいですね。ぜひね、皆さんもぜひ。どうだったんだろう、これ聞いてみんな分かったのかな。
なんでしょうね。もう。なんとかしてこう、リスナーさんも味わってリアルタイムクイズしたいぐらいですけどね。
そうね。だから残りの問題を、なんかこう、ツイッチとかでさ。
そうだね。そうやったらできるかもね。
リアルタイムでね。さあ、なんでしょうって言って、こう、コメントに皆さん書いてもらって。できるかもしれない。それ面白いな。でも、そうか、こんなことやってる。しかも、そんな長い期間やってるって知らなかったからね、シャープ。
そうですね、もう15年近くですよ、やってますからね。
でもそういう意味で言うと、なんだろうね、まあその本杯さんに買われてから真面目成分が強くなったなというふうには思うけれども、最近あんまりこうはっちゃけてないというか、はっちゃけてないというか、なんかこう冒険ができてないのかなっていう感じがすごいするんですけど、だからもうちょっと冒険はしてもらいたいよね。やっぱりシャープさんってこう、もともとさ、やっぱり目の付けどころがシャープなだけあってさ、で、やっぱりパナソニックさんが後々こう全部かさらっていくっていうところの前段部分だったわけだからさ、やっぱりいろいろとね、なんかああでもない、こうでもないっていうのをやってもらって、そういうシャープが好きなんだよって言ってくれる方が多くいると思うんでね。そういうシャープがいつの日かこう蘇ることを期待しながらね、今回はネイチャーテクノロジークイズというのをやってきたわけなんですけれど、ま、このクイズがね、いつの日かきっとネイチャーテクノロジーのページにね採用されることを私は願ってますよ。
クイズがね、クイズそのものが採用されちゃうの？
ああ、これだってコンテンツとしては最高じゃない？だってこのなんだろう、例えば小学生向けのさ、ネイチャーテクノロジー何に応用されているでしょうかクイズをさ、サイトの中でやったら、これすごいある意味勉強になると思うのよ。
まあそうだね、確かにね。
結構いいコンテンツだと思うんだよな、それって。シャープのことも知れるしね、自然のこともわかるし。
そうですね。
なんかそういうこうワクワクするページで、しかもそれを見つけるための苦労話がその正解のページに行くと読めるっていう。
読みたーん、それ読みたーん。
これめちゃめちゃ面白いと思うんだよね。担当の上田さんはみたいな話よ。要は。
いやー苦労しましたって言って。もう蝶々の標本をずーっと見学に行っては館長さんにずっと怒られ続けって。
そうよ。
あんたいつまでいるんだよなーみたいな、こう欲しいのか盗むきなのかみたいなこと。
その日上田は台湾の地に立っていたみたいなさ。そういうの欲しいわけね。
欲しいな、我々。本当にな。
虫網と虫かごを持ち、台湾の地に立っていた。
あの頃の僕は、虫野郎でした。
いやいや、扇風機開発するやつ、大体野郎になるのおかしいから、それ。やめなさいよって話だから、それは。いや、でも期待しちゃうな、ちょっと、シャープさん。それぐらいの遊び心をね、サイトにもやっぱり載せてもらいたい。そんな風にね、思いまして。もし、シャープの中の人が聞いていらっしゃればね、うちの会社はそういうのやってませんっていうお便りお待ちしております。
そうですね、きっぱりと言っていただければ諦めますんでね。
はい、お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りください。番組ホームページは流行り物通信簿で検索するとアクセスいただけます。また SNS をご利用の方はハッシュタグはやつを使った投稿ポストも募集中です。皆さんからのメッセージお待ちしております。そんなわけで流行り物通信簿エピソード264は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
小平でした。
それでは皆さん次回まで、ごきげんよう、さようなら。
また来週。